聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記7章6節から8節を朗読いたします。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手をもってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。次に、新約聖書マルコによる福音書14章22節から26節を朗読いたします。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また、杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく。神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。以上です。
ただいまはマルコによる福音書の14章22節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。この場面は一般に最後の晩餐と呼ばれることの多いところです。レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめとしまして、この場面を描いた絵画もたくさんありますが、そうしたものは大抵やはり最後の晩餐という表題が付けられております。しかし、教会ではこの時の食事を必ずしも最後の晩餐とは考えてはおりません。確かにこれは主イエスが十字架につけられて死なれる前、地上の歩みをなさっているうちで言えば、弟子たちと共にした最後の食事、最後の晩餐ということができるでありましょう。しかし、弟子たちはもうこれっきりイエス様と食事を一緒にすることができなかった。そういうことはなかった。そういうわけではないのです。いや、むしろ、弟子たちの証しするところ、聖書の語るところによれば、イエス様の十字架、そして復活を経た後にこそ、本当に彼らはイエス様との食事を喜んでなすことができるようになった。そう記されて、そう示されております。例えば、ルカによる福音書などによれば、イエス様は復活された日の夜に、弟子たちと食事を共にされました。そしてその時に弟子たちは、今申しましたように、その時にイエス様、弟子たちはイエス様との食事に預かることの本当の意味と本当の喜びを悟ることができた。そしてそれはただ弟子たちだけではない。その後、イエス様が天に上げられた後、聖餐式という形で教会の中でずっと守られてまいりました。その喜びをずっと教会は味わってまいりました。 今日も私たちはその主の晩餐に預かるんです。でそこでは確かにイエス様は目に見える形ではそこにいらっしゃらない。しかしそれでも御言葉と聖霊においてイエス様は本当に親しい形で私たちを根源的な命へと招く、私たちの主として私たちの間に親しく臨んでくださっている。そうした意味では今日の箇所で示されている食事は、まあ、最後の晩餐ではないのですね。むしろそこからイエス様と私たちの食事の交わりが始まる最初の晩餐とすら言ってよい、そういうものです。新教旧約の聖書では、まあ、そのことを意識されたのだと思いますが、やはり最後の晩餐とは込み出しにですね、最後の晩餐とは記さないで主の晩餐と記しています。まさに主の晩餐なんですね。主イエス様が本当に私たちの愛する主として、救いの主として、父なる神の御心に従い自らこの食事を備えてくださった。そしてご自分がその食事に、目には見えないけれどもその食事に臨んでくださって私たちにご自身の命を分かち与えてくださる、その喜びを、交わりを作ってくださる、今もなお変わることのない私たちの主としてこの食事を備えてくださっている、その食事のこと、それが今日の聖書の箇所にの示すところになるのです。しかもそこでは私たちが、まあ、弟子たち自身もそうですが、私たちがやはり忘れてはならないことがはっきりと刻みつけるように記されています。それはこの食事の席に招かれている弟子たち自身は本来この晩餐に預かるにはふさわしくないものでしかなかったという事実です。まあ、今日の箇所の前になりますが、14章の12節以下を見ますと、まあ、すでにその12節からこの食事の話が始まっていることがわかると思います。で、12節には、まあ、弟子たちが杉越の食事と呼ばれる食事、まあ、つまり旧約聖書における出エジプトという神の救いの御業を記念するための、まあ、大事な食事をするのにどこでどのように準備をしていいかわからなかった、まあ、それで杉越の食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと聞いています。まあ、そしてそれを受けてイエス様が、まあ、このようにして準備をすればちゃんとできるよと指示をされまして、弟子たちはその通りに用意をした、まあ、そういう次第が語られております。まあ、そのように弟子たちも知らないうちにイエス様ご自身がこの食事をその初めから全て備えてくださっていた、そういう主の晩餐であった。しかしその時、まあ、18節になりますが、弟子たちの中の大きな闇があらわにされていくのです。まあ、18節でイエス様は、まあ、一同が席について食事をしている時このように言われたんですね。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている、 まあ、この言葉の意味するところは、まあ、福音書を読んでいくと明らかにされてまいりますが、まあ、既にご存知の方も多いと思います。12人の弟子の一人、これまでイエス様のそば近くずっと一緒にいて、それこそずっと食事を共にしてきたイスカリオテのユダという弟子がイエス様を裏切って、ユダヤ人の指導者たちにイエス様を引き渡す役割を果たす。それによってイエス様が十字架につけられていく、そのきっかけを12人の弟子の一人が作ったことになる。弟子たちの群れはそのような破れを持っていたのです。いや、それだけではないということもまた皆さんはご存知でありましょう。この時イエス様を裏切ったのはユダ一人ではありませんでした。そのことがすぐにまた明らかになります。12人の中にたまたまそういう困った人がいた、そういう話ではないのです。私たちの中にとんでもない奴がいる、誰だそいつは、そういう話ではない。12人が12人ともそれぞれの仕方でイエス様を裏切り、イエス様に失望し、イエス様を残して逃げ去ってしまう、そういうものであったことが明らかにされていく。この時主の晩餐に招かれていたのはそのような者たちでありました。もはや弟子と呼ぶことができないはずの罪と裏切りにまみれたものでしかなかった。主の晩餐に招かれているものはこういうものであるということ、私たちはまずその深い闇をここで覚えさせられるのです。ただその上でやはり私たちは大切なこと、もっと大事なこととして、この食事が本当の意味で主の晩餐であるということに思いを改めて向けたいのです。イエス様はそのような弟子たちの中にある罪ということを痛いほどにご存知でありました。しかし主は決して人間なんてどうせそんなものだと半ば諦めながら仕方なく十字架についたのではないのです。全く正反対のことが聖書で語られてくる、私たちに差し出されてくる。イエス様はまさにそのような私たちの深い闇をご存知であるからこそ、この私たちを愛し、この私たちを選んで、私たちが父なる神のもとに帰るように望んでおられる。そしてこの食事が一体どんな意味を持つのかもわからない弟子たちをご自分から準備されたこの食事に招いておられる。まあ、聖餐式の中で言われますけれども、イエス様はこの食事の中でまず初めにパンを裂いて弟子たちに与えて言われます。取りなさい、これは私の体である。また続いてブドウ酒の入った杯を渡しながら言われました。これは多くのために流される私の血、契約の血である。まあ、今あれこれ説明はいたしませんけれども、ここでイエス様がおっしゃっているのはご自分の十字架でご自分の体を捧げられる、そのことであるということはわかると思います。私たちを、まさに罪の中にある私たちをその罪から救うためにイエス様はご自分を 十字架に捧げられた。そしてそこで捧げられたご自身の体と血と私たちにこういう形で差し出しておられるのです。このイエス様の体と血とを受けることによって私たちはこの神様の救いを味わうことができる。自分のものとすることができる。古い罪の自分に死んで、イエス様が勝ち取られた新しい命に私たちが預かることができる。いや、どうしてそんなことが起こるのか、私たちにはもちろん説明できないんですが、それこそが、この主の晩餐において、私たちに約束された主の贈り物なのです。その贈り物を取るように、取って食べるように、取って飲むように、その命に預かるように、私たちは招かれているのです。そしてその食事が今日も私たちに用意されているのです。ただ、まあ、最後にいたしますが、このパンと杯とを私たちはどういう思いで受けるでありましょうか。まあ、もちろんその恵みを深く覚えて、自分の罪を深く痛みを持って喜んで、本当の喜びを持って預かる方、もちろんそれはいらっしゃるし、それこそが本当に神様の与えてくださる恵みです。でも私たち罪人である私たちは、自分の罪や破れに対してもやはりとても鈍いのです。いや、そういうものと向き合う勇気がない。そういうものを避けて通ろうとする、それが私たちです。この時の弟子たちと同じように、イエス様の体を差し出されてもなんだかよくわからない、ピンとこない、そういうことも残念ながら珍しくはないかもしれない。でもそういう時でも私たちはこの主の晩餐に受けるイエス様の言葉を改めて思い起こしたいのです。まあ、具体的に見ませんけれども、ご覧になる方はルカによる福音書の22章の15節にある言葉、まあ、ルカによる福音書の22章の15節にありますので、またご覧いただいたらいいと思うんですが、この主の晩餐にあたってイエス様はこうも言われたんですね。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。あなた方と共にこの食事をしたいと私は切に願っていた。弟子たちはぼんやりしていただけかもしれない。しかしイエス様はもう準備をする時からこの食事に弟子たちを招き、この食事を共にすることを切に願っておられた。もちろんそれは気持ちの上だけで、いや、そうしたい、そう思っていたというだけではない。すでにすべての備えを整えて、祈りを持って、その食事を完成するために、十字架の道を歩む決意をされていたということです。弟子たちの裏切りを受けて、十字架につけられていく、その道を一人、強い願いと確信を持って歩む決断をされていた。そのイエス様が、その十字架の上で捧げられたご自分の体、ご自分の血を今、私たちに贈り物として与えてくださっている。取って食べなさい。この杯から飲みなさい。 私たちはその意味するところ、そこに込められている神様の恵みを理解し尽くすことはできないでありましょう、まあ、でもいいというわけではないかもしれませんが、そういう私たちの罪や鈍さをも超えて主が私たちを招いてくださり、主が私たちをこの恵みに預からせてくださり、味わわせてくださる、そのことを喜びとしていてくださる、私たちはその主に、主の御心に全てを委ねて、この恵みの中に自分を委ねたいと思います。主がその恵みを本当に悟らせてくださる時が必ずあるでしょう。そのことを信じながら、その主に全てを委ねて、この食卓に預かりたいと思います。そしてそこから始まる私たちのこの主の歩みを、本当に主の御心を思いながら、主の後に従いながら、十字架の道を見つめながら歩み出してまいりたいと思います。その恵みの食卓を本当に喜びを持って、また主に対する信頼を持って共に囲みたいと思います。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、私たちを礼拝に招いてくださり、御言葉を与えてくださったことを感謝をいたします。またその御言葉とともに、主の食卓に私たちを預からせてくださること、主の体と主の血とに、その贈り物に、贈り物を味わい知ることを許してくださることを感謝をいたします。どうか罪深い私たちが本当に全てを御手に委ねて、この食卓を共にすることができますように、そしてまたこのところから始まる私たちの歩みを主の十字架のもとに見出すことができ、主の後に従う者として歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。今なお多くの試練があり悩みがあります。また私たちの中に罪があり、試練に破れてしまう弱さがあります。しかしどうかそれに先立ち、すでに打ち勝ってくださっている主に委ねながら、あなたの後を歩ませてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今へお捧げします。